皆さんおはようございます。暑い日が続いておりますけれども、皆さんの日々の歩みと健康が支えられますようにお祈りしたいと思います。世界だけでなくこの日本でも驚くようなニュースが飛び込んできます。今日は参議院議員選挙の日であります。国政や地方行政に関わる為政者たちのためにも、取りなし祈り、何よりもそのような方々が生ける誠の神様を信じ、また生ける誠の神様に立ち返る方々が起こされるように願ってやみません。一言お祈りを持って始めたいと思いますので、心合わせてください。ご在天の父なる神様、尊いあなたの皆をあがめ賛美し褒めたたえます。あなたは愛する御子イエス・キリストをこの世にお使わしくださって、罪と死と滅びの中にあった私たちを信仰により、神様の大いなる恵みと憐れみによって救い出してくださったこと、サタンの支配から神様のご支配へ、永遠の滅びから永遠の命へと、暗闇から光へと移してくださったその神様の大いなる御業を覚えて心から感謝いたします。過ぎました一週間の私たちの歩みも、主が愛し、また恵みと憐れみを注いでくださり、こうして礼拝の日を迎えることができましたことをありがとうございます。今一度私たちは襟を正し、あなたの御言葉に心を向けさせてください。新しい習慣の糧として、また続けての信仰生活の糧として、あなたの御言葉をいただきたいと願っております。またどうぞ私たちはこの社会に、またこの国に生かされているものとして、為政者のために上に立つ者たちのためにとりなしになるものとしてください。私たちは自分のことで精一杯ではありますが、自分のことを祈り、教会のために祈り、またこの地域のため、家族のため、そして今集っている子どもたちのためにも祈るものとしてください。祈るべき課題はたくさんあります。祈りきれない現実を示されますが、神様はその一つ一つに最善をもって答えてくださるお方であることを信じてありがとうございます。すべてを支配し、またすべてを保持し、また愛と主権をもって導いてくださる神様が、この礼拝を豊かに導いてください。心を尽くし、思いを尽くし、主を尽くして、神様、あなたを愛する愛を私たちに増し加えさせてください。そして神の国とその義とをまず第一に求める、そのような信仰をさらに私たちに与えてください。今朝ともに開きますが、どうぞ主がお語りくださいますように、お年を重ねている方々の上に、健康の弱さを覚えている方々の上に、回復の途上の中にある方々の上にも、神様の平安と、また御言葉による励ましが豊かにありますようにお祈りいたします。一切をお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。第2コリントの9章は終わり、10章に入っていきたいと思います。内容としましては、8章9章において語られておりました献金の話は終わり、10章以降、テーマが変わっていきます。パウロの使徒としての権威について書かれているのがこの10章以降であります。特にこの10章の1節から11節において、今日はですね、今朝は6節までを開きますが、10章の1節から11節において、パウロと彼の立場、そして働きを批判する人たちに対する答え、回答が述べられております。続く10章の12節から18節では、コリントの町における宣教の正当性といいますか、そのことは正しさについて記されております。またそれ以降に関しては、またその箇所に入った時にお伝えしたいと思いますが、今朝は前半部分の10章の1節から6節までをご一緒に見ていきたいと思います。最初に1節と2節をご覧ください。こうあります。さて、あなた方の間にいて顔を合わせているときはおとなしいのに、 離れているとあなた方に対して強気になる、あ、ごめんなさい、強気になる私パウロ自身がキリストの柔和さと優しさを持ってあなた方にお願いします。私たちが肉に従って歩んでいるとみなす人たちに対しては大胆に振る舞うべきだと私は考えていますが、そちらに行った時にその確信から強気に振る舞わないで済むように願いますと、まずパウロは書いています。パウロはここで自分がどのような人物であるのかを、まあ、手短に紹介しながら、厳密には彼が周りからどのように評価されてい いたのかということを紹介しながら、コリントの教会のクリスチャンたちに向かって私パウロ自身があなた方にお願いしますと、ある意味愛と配慮に満ちた言い方をしていることがわかります。それは一節後半のキリストの柔和さと優しさを持ってと付け加えていることからもわかります。コリントの教会にはパウロが使徒としての権威を持って主にお仕えしていることを認めない人たちがおりました。コリントの教会のクリスチャンたちの中には、まあ、このような偽使徒たちに惑わされている人たちもいたわけです。この後の第2コリントの11章13節を見ていただきますと、そこに登場してきますが、偽使徒、人を欺く働き人、キリストの使徒に変装しているとも書かれています。特にこれらの人たちは、ユダヤ人クリスチャン、ユダヤ人キリスト者でありましたが、律法を重んじるユダヤ教背景に持った人たちがクリスチャンになりましたので、クリスチャンになりつつこの過去を引きずってですね、律法を守るように教えたりしていましたので、ユダヤ主義者とも呼ばれることがあります。まあ、当時ユダヤ主義者と呼ばれていたというよりもそのような便宜上ですね、そのような言い方をすることがあります。彼らはコリントの教会に対して間違った誇りと権威を持っておりました。コリントの教会のクリスチャンたちから何とかこのパウロへの信頼を奪い取ろうとした、あるいはなくそうとしていたわけです。教会の中に入り込んで教会を混乱に陥れ、また惑わしていた偽人たちのことをパウロは念頭に置きながら、またその人たちのことを強く意識しながら書いていることがわかります。8章9章では献金のことについて書かれていたわけですが、10章に入りますとパウロの使徒性、使徒職について大事なことをパウロははっきりと述べているわけです。もう一度この1章の後半のことを考えてみたいと思います。キリストの柔和さと優しさとあります。柔和と言いますと、イエス様ご自身が柔和に満ちたお方でした。ご存知のようにマタイの福音書11章27節と28節にはイエス様の招きの言葉、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ますと書かれています。あなた方を休ませてくださると約束してくださったイエス様は、ご自身のことを私は心が柔和でへりくだっているとおっしゃいました。しかも神様の愛する御子、救い主であられるイエス様がこの罪と汚れに満ちた世に救い主として来られ、私たちを罪と死と滅びから救い出すために十字架において尊い命を差し出してくださった、尊い血潮を流してくださった事実というものは、まさにこの柔和さの極みといいますか、柔和さの究極的な現れると言えます。しかもコロサイ人への手紙などを読みますと、3章12節にはコロサイの教会のクリスチャンたちに対して、そしてこの現代に生きる私たちに対しても語られていますけれども、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を身につけなさいと、身につけるようにということが書かれています。イエス様が持っておられる柔和さを さらに私たちは身につけさせていただくわけですね。信仰を持ったら自動的にその御業というものが私たちに備わるわけではありません。御言葉と御霊によって歩んでいくときに神様が必要なものを備えてくださる、またそれを豊かに与えてくださるということです。そしてもう一つはこの柔和さと優しさとありますように、優しさあるいは寛容であります。優しさもしくは寛容というのは、福音書を読むときにヨハネの福音書8章には寛容の場で捕らえられてきた女性に対してイエス様が示してくださった態度、また行動、関わりがまさに優しさ寛容でありました。私たちは優しさと言いますと何か親切とか思いやりということをすぐ頭に浮かべますけれども、違った意味合いがあるわけですね。寛大さのことを、寛容さのことを指しております。他の聖書箇所にも出てきますが、寛容と訳されている以外に柔和と訳されている聖書箇所もあるわけですね。例えばもう開かなくて結構ですけれども、後で開いていただきたいと思いますが、ガラテヤ書5章の23節御霊の実の一つに出てきます。そして6章1節エペソ書4章2節などまだ他にもありますけれども、また別の時に、開いていただきますとそのことが書かれています。話は前後しますけれども、パウロがコリントの教会の兄弟姉妹と会っていた時にはおとなしい、その一方で離れている時には、強気になると言っています。これはパウロに反対する人たちがパウロに対して持っていた印象でありました。この後ですね、10章の 10節を見ていただきたいと思いますが、367ページの一番左下になりますけれども、括弧にこうあります。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会ってみると弱々しく、話は大したことはないという人たちがいるからですともありますように、内容的につながっているわけです。パウロはそのままここで用いながら、もう一度10章の1節に戻っていただきたいと思いますが、彼がコリントに来た時には優しく、忍耐を持って接していたことと、その一方で涙の手紙と言われる手紙の中では厳しくコリントの教会を責め戒めたことが背景にあります。また少し戻ることになりますが、第一コリントの4章の18節から21節を読みますと、やはりですね、その箇所を 長いですので全て読みませんけれども、第一コリントの4章18節から21節を読みますと、パウロのそのような毅然とした態度をここに読むことができるわけですね。人前ではおとなしく謙遜であって、あるいは場合によっては弱腰だとパウロに反対する人たちは考えていたことでしょう。人のいない場所で書いた手紙は強気だというパウロに対する非難でありました。偽人たちにとって面と向かっては弱腰に見えたかもしれません。しかしそれはパウロがキリストのイエス様の柔和さと優しさ寛容を持ってコリントの教会の兄弟姉妹を姉妹に向き合っていたからでありました。パウロは自分が受けていた非難というものをそのまま我慢して受け入れて認めていたわけではありません。この後の11章を読んでいきますとよくわかることですが、なぜパウロはこのようなはっきりとした毅然とした態度と言葉をここで示しているのでしょうか。それは彼が人としての権威、人としての権威を否定する人たちの間違った発言や行動というものを容認するならば、それはイエス様の主としての権威を 否定することにつながってしまうということ、またコリントの教会だけでなく諸教会に影響を与えてしまうことになるからでありました。パウロが使徒であるということ、まあ、使徒職といいますか使徒性についてはガラティア書の1章1節にはっきりと それがどこから来たものかということが書かれていますので、ご一緒に開きたいと思います。第2コリントの次の箇所であるガラティアの1章の1節をご覧ください。新約聖書の374ページになります。こうあります。人々から出たのではなく人間を通してでもなくイエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によって人とされたパウロととあります。つまり自分が人にされたのは人間によってではなくキリストイエス様とイエス様をよみがえらせてくださった父なる神様によるものだということをここではっきりと述べています。ここがとても大切な、パウロの告白であってまたそのように述べている箇所であってそれは、今日開いている箇所にも関連することであります。もう一度2節、第2コリントの10章の2節を見ていただきたいと思いますが、パウロのことをよく思わない人たち、非難する人たちはパウロたちが肉に従って歩んでいると考えていました。肉というのはご存知のように、生まれながら持っている性質、状態、すべてであります。そのことをよく表しているのが、他の箇所で言うならば、ローマ人への手紙8章の4節から13節、あるいはガラティア書の5章の16節から21節などが挙げられます。彼らはパウロが人間的な手段、あるいは動機、目的、またこの人間的な打算や感情で生きていると捉えていました。パウロがコリントの教会に来て自分の方に注目を向けさせようとしていると彼らは考えたわけです。偽人たちはパウロたちのことを肉に従って歩んでいる人たちと考えていた偽人たちに対してパウロは勇敢にしかも大胆に振る舞う必要がありましたけれども、コリントの教会の多くの人たちは従順でありましたので、パウロは強気に振る舞わないで進むことを願っていると2節の10章2節の後半で書いていることがわかります。そして3節と4節をお読みしたいと思います。私たちは肉にあって歩んではいても肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく神のために要塞を打ち倒す力があるものです。確かにこの肉にあってつまり肉を持ったものとしてつまり他の人たちとは変わらずにまさに人として生きていました、弱さを持ちながら生きていたわけであります。しかしパウロたちは肉に従って戦ってはいませんとここに書いています。肉にあって歩むということと肉に従って、歩む戦うということは別のことですね。さらにパウロがここで3節の最後で戦っていると言っていますように、私たちキリスト者クリスチャンの人生信仰生活はまさに戦いであるということです。すでに神様のものとされました、神様に属するものとされた私たちキリスト者にはクリスチャンには神様に反逆し敵対する勢力、闇の力を持っているサタンとまたその手下どもである悪霊たちとの戦いがあります。すでに学びました第二コリントの6章7節にも義の武具のことが書かれていました。他にもよく開かれる箇所として、先ほど招きの言葉で読んでいただきました箇所も一部ですが、エペソ書の 6章の後半ですね、まあ、11節から18節などもそうですし、第一テモテの1章18節、第二テモテの2章3節4節、あるいは4章7節にも霊的な戦いなどが書かれているわけです。相手は人間ではないからこそ、私たちの戦いは人間的な知恵や力、賢さではなく、神様が備えてくださる武器、まあ、武具だけがその戦いに勝利をもたらすものであるということ、その、武器、まあ、ここでは複数形が4節では使われていますので、さまざまな武器武具が、考えられますが、神様のために、神様の御前において要塞をも破るほどに力があるものであるということです。皆さんは要塞について考えたことがありますでしょうか。要塞というのは簡単にはこの内破られるものではないこと、外側の侵略にもしっかりと対応できるような作りであったり、また装備であったりするのが、まあ、要塞のようです。そのように要塞のようなものさえも打ち砕き打ち倒すことのできるものが、まさに私たちが神様から与えられているものであるということであります。まずキリストの福音、神の言葉そのものが人を変える力があります。心の目、霊の目が聖霊によって開かれて、語られた聖書の言葉福音が自分のものであることが分かるとき、本当に聖書の言葉福音が本当に自分のためであったということをが理解できるときに、そこには悔い改めが生じます。さらにイエス様を救い主として信じる信仰が与えられて、今度は自分の欲や目に見える何かではなく、生きる誠の神様に従う従順さえも与えられていくということですね。先ほどお祈りの中にありましたように、どうしてこのような素晴らしい神様の恵みを人々は受け入れないのか、私たちの誰もが思う思いであります。心の目が、霊の目が聖霊によって開かれるときに、本当に福音を理解することができ、その福音を信じるものとされる。それはまさに神様の働き、御名前の神様の働きであるということは、私たちの信仰生活というんですか、イエス様を信じた時のことを振り返ってみると、まさにそれは神様の御業であったということを思い起こすわけです。ロマ書1章16節を見ますと、福音は信じるすべての人に救いをもたらす神の力であると書かれています。しかもすでに学びました第一コリント1章の18節から24節を見ますと、まとめますとこのようなことになります。十字架の言葉は救われる私たちにとって神の力であるということ、宣教の言葉の愚かさを通して、信じる者を救うことにされたということ、召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストのことが第一コリント1章18節から24節に書かれています。私たちのことを振り返ってみれば、福音の力によって、福音によって私たちに救いがもたらされたということが改めてわかるわけです。パウロは確かに自分反対する人たちと戦わなければなりませんでした。しかし厳密にはそのような戦いというものは目に見える人が相手ではなかったのです。先ほどマヌキの言葉についても触れましたが、そこでも読んでいただきましたエペソ書の6章12節13節を読んでいきますと、そこに、もう一度ですね、皆さんとご一緒に開いてみましょう。392ページになります。6章の12節と13節、短いですから皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。6章の 12節13節よろしいでしょうか。では3回、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。はい、内容的にはこの後もずっと続いていくわけですけれども、パウロたちに反対する人たちではなく、パウロに反対する人たちの心の中の思いや思いを支配し、神様の真理に逆らわせようとする勢力、すなわちサタン、悪魔や、悪霊たちに対するものであるということ、ここでも確認することができるわけです。そしてもう一度、第二コリント10章に戻っていただいて、5節をお読みしたいと思います。私たちは様々な議論と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち倒し、またすべての計りごとを取り押さえ、キリストに服従させますとあります。これをなすのは、5節の冒頭にありますように、私たちはとあります。パウロたちがここに書かれているようなことを打ち倒し、取り押さえて服従させるということ。私たちとありますように、パウロたちの命令、使命が、はっきりここに書かれています。人間というものはやはり自分の賢さ、持っているもの、目に見えるものを頼みとします。それに信頼するわけです。ギリシャ人も人間の知恵を追求しました。またそれを重んじていたということが第一コリント1に書かれていましたが、そのような人間的な賢さというものが神様の御前に何の価値もないことを理解していないこと自体が、彼らの心の目、霊の目が閉ざされており、サタンの悪魔の奴隷になっていることの証拠でありました。それゆえにパウロたちの使命は、第一にここにありますように、さまざまな議論、思弁と神様の知識に逆らって立つあらゆる高ぶり、高慢を打ち倒すことにありました。そして二つ目は、すべての計りごとを取り押さえ、捕虜にし、三つ目としてキリストに服従させることにありました。まあ、詳しいことはここでは見ませんけれども、次の6節をご覧ください。またあなた方の服従が完全になったとき、あらゆる不従順を罰する用意ができていますと言います。この6節だけを見るときに、何をパウロは書いているのかと理解しにくいかもしれません。またあなた方の従順が完全になった時とあります。コリントの教会において、すでにクリスチャンたちの従順はすでに始まっていることが7章の15節に書かれているわけですね。もう一度皆さんとご一緒に開きたいと思いますが、第二コリントの7章の15節、364ページにあります。364ページの第二コリント7章15節をご覧ください。テトスは、あなた方が、つまりコリントの教会のクリスチャンたちが皆従順で、どのように恐れをののきながら自分を迎えてくれたかを思い起こし、あなた方への愛情をますます深めていますとあります。すでにコリントの教会のクリスチャンたちの従順は始まっておりましたが、まだそれは完全ではありませんでした。ですからパウロは、あなた方の従順が完全になったときとここに書いています。パウロが実際にコリントの教会に行くとき、パウロが使徒であること、つまりパウロの使徒職、使徒性を彼ら教会のクリスチャンたちが十分に認めるようになることをパウロは確信していましたし、少しも疑うことがありませんでした。パウロが使徒であることをコリントの教会のクリスチャンたちが、心からですね、それをしっかりと認めるようになることをパウロは語っています。しかもその時に、そうしたならばあらゆる不従順を罰する用意ができていると記しました。 コリントの教会のクリスチャンたちを罰するのでしょうか。もちろんここでの不従順というのはコリントの教会のクリスチャンたち、というよりもむしろやはり教会の中に忍び込み入り込んで教会を扇動しかき乱していた、偽人たちのことを指してパウロは語っているものと考えられるわけです。最後になりますが、この10章からは内容が変わりますので、パウロの書き記す、誤兆といいますか調子ははっきりと、毅然とした、態度を持って書いていることが分かります。それだけパウロはコリントの教会のクリスチャンたちのことを思い心配し、彼らがさらに信仰に歩むことを願って書いております。パウロは自分のことを悪く言う人たちに屈することなく語るべきことを語りました。特に自分が人として召されたということ、人であるということを疑う人たちがいたわけですけれども、それでも自分が人とされたのは人間的なものにはよらず、イエス様とイエス様をよみがえらせてくださった父なる神様によることであるということをパウロは確信していましたし、ガラティア書一章一節ではっきりとそのように書いていることからも分かります。すでに神様のご支配の中に移された私たちは、神様の御言葉によってさらに栄光から栄光へと御霊によってですね、変えられ続けていくこと、成熟していくということ、清められ続けていくということ、またこの神の言葉を携えて私たちは地域に、この国に、世界に、社会に、あらゆるところに使わされてまいりたいと思います。選挙に関しては、投票する投票しないということに関しては牧師が講談で語ることではないかもしれません。この国に私たちが生かされているものとして、しかもこの異教社会の中にあってクリスチャンとして歩んでいくということは、さまざまな戦いがあるということを何度も繰り返し申し上げています。生きることさえ困難を伴います。大変なことがあります。ましてキリスト者として歩んでいくときに、この地域社会、また家族との関わり、この国の中で生きるときに多くの霊的な戦いがあるのも事実です。私たちは今この世に生かされているお互いであります。この国はどこに向かっていくのでしょうか。また私たち教会はどこに向かっているのでしょうか。聖書の世界観といいますか、価値観というものをしっかりと土台に据えつつ、かつ水曜日の集会でも申し上げましたが、終末的な、黙示録的な視野も入れながら与えられている毎日の生活を信仰によって送らせていただきたいと思いますし、教会が本当に、さらに神様を見上げ、救い主イエス様のその救いを感謝しながら心を一つにして、また霊的な一致をさらに与えられて共に歩んでいきたいと願っております。最後にお祈りを持って終わりたいと思います。神様、ありがとうございます。パウロが使徒とされたのは人間的なものによらず、イエス様とイエス様をよみがえらせてくださった父なる神様からのものであるということを彼は主張し、コリントの教会にそのような手紙を送りました。本当に神様、パウロは使徒として召され、その働きに忠実に歩んだ人物でありました。私たちとパウロと単純に比較することはできませんが、私たちも神様、あなたの大いなる憐れみと恵みのゆえに救い出され、今一人の信仰者としてキリスト者として歩んでいます。また一人ではなく、私たちはキリストの体の教会に、共同体につながるものとして今信仰生活を歩んでいるものであります。家族との間において、地域社会との間において、またこの国、世界のことを思うときに、私たちにはさまざまな戦いがあります。クリスチャンであるがゆえの戦いもたくさんありますけれども、主がいつも共に伴ってくださること、私たちが行くべき道をあなたが示してくださること、主が その戦いに戦ってくださることを信じてありがとうございます。霊的な戦いが私たちにはあります。自分の力では戦い勝利することはできませんが、神様が勝利してくださること、また私たちの弱さも変えて強くしてくださることを信じてありがとうございます。どうぞこの国を憐れんでください。特に為政者たち、経済界に限らず政界、またさまざまな分野においてこの国を指導している人たちはが生きる誠の神様を信じ恐れることができますように。そして何よりも私たちは全てをご支配しておられる神様に目を向けて、この社会を歩んでいく私たちとしてください。祈るべき課題はたくさんあります。どうぞその一つ一つの祈りに最善をもって応えてくださるとともに、さらに教会が主によって、あなたの示される道を歩んでいく、また前進していく群れとして整えてください。感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。